Tom Epi, Tom Epi, Tom Epi, Tom Epi。 面白から真面目までサクッと聞ける独り言ラジオ、トモエピ。こんにちは、皆さんお元気でしょうか。まあ、今日はですね、放課後プレイ&プログラミング、放課後 PP のお話なんですけど、今4月5月っていうのが体験シーズンで、今去年からもね、ずっと継続して活動しているところの活動に初めて入ってみたいなっていう人が親子で来て、まあ、子供は活動に参加して、お母さんは、保護者の方はそれをこう見たり、私からの説明聞いたりっていう体験をやってましてね。そしたらなんか自分でも、なんか本当放課後 PP 始まって今年で6年7年目ぐらいなんでしょうかね。なんか変わってきたなーっていうのをすごく感じています。変わってきたっていうポイントが、まあ、2つあって、プレイ&プログラミングだから、まずプレイの方、遊びの方なんですけども、みんなで、例えばそこにいる10人とか12人とかでカードゲームが3種類ぐらいあったら、今日はどれで遊ぶとか、二手に分かれようかとか、まあ自分たちで考えて取り組むとか、あと紙ペンゲームとかやると、今日は全員で対戦するよとか、今日はトーナメントやりたいとか、いやちょっとみんなでやり合って先生に挑戦したいとかって、なんかみんなでわんさか喋りながらこうやるわけですよ。で、なんかそれは私たちは今まで当たり前のようにやってきたんですけども、でもなんかコロナ禍を挟むことによって、その時間が前よりも貴重になったというか、だから保護者の方から見てもこの時間いいですよねって感じてくれる方が多くなったなって思ってます。距離をとってマスクをしてっていうコロナ禍で、子どもの、学校や家で、あと放課後とかの過ごし方って変わってきたと思うんですよ、その期間っていうのが。だからなんかなかなか自由に動き回って遊ぶってことができなかったりとか、あと放課後、なんか誰かの家にね、もう5、6人で集まってわんさか遊ぶとかっていうのが少なくなってきてるんですよね、やっぱり。で、話を聞くと、まあ、私の息子、今今年20歳になる息子が小学校の時っていうのが、私が夕方家に帰ると友達 5,6 人と遊んでるってことはたまにあったんですよ。でもやっぱり今は、まあ、習い事とか少年団もあるのもあるけれども、なんかそこまで平日なかなか遊ぶっていうことがないっていう話を聞くと、この年齢、学年が違ったり学校が違ったり、しかも男女もみんな混じっての十何人があれこれ言いながら遊ぶっていうコミュニケーションとかっていう意味からも、まあ、貴重なのかなって思います。まあ、それ以外にもプレイにはこう大事なこう私のこう思いは込められてるんですよね。そのゲームの作り自体がプログラミング的思考等とかって、でもそこも話はしますけども、でもその光景、十何人の子たちがわーっと遊んでる感じが、私も感じ見るの好きですからね。あとはそのプログラミングで言うと、その今当たり前にギガスクールっていうので、一人一台タブレットとか端末をこう持つようになって、それを使いこなしていくようになっていくと、プログラミングで一人一台ノートパソコンに向かってプログラミングのこう自分たちで組み立てを行っていくっていうのは、まあ、それほど貴重じゃないというか、以前はそういう、ね、端末が日常的に使うものではなかったので、すごく貴重な機会になってたんですよね、プログラミングの時間っていうのが。あとはプログラミング学習というのは学校でも始まるらしいよみたいな時代だと、プログラミングってそもそも難しいんじゃないのみたいな保護者の気持ちがあって、いやいやそうじゃなくてっていう私の話があってっていうのが、ね、当たり前だったんですけど、でも今はなんか私も見たことありますとか、テレビではこういうの ありますねとかっていう人が増えてきたりして、プログラミングの価値っていうのが、位置づけが保護者の中でも変わってきてて、でも私は全員が全員プログラミングができるようになるにっていうのが目的ではなくて、読み書きソロ版で、昔の人が例えばソロ版がある程度当たり前にできていたっていうのと同じように、本当に読み書きパソコンっていうぐらいパソコンが当たり前になるわけじゃないですか。その中でプログラミングっていうものがどういうものなのか ていうのをみんなが知ってるってことは大事かな、それに触れるってことは大事かなっていう位置づけが私の中にはあるんですよね、とかっていう話とかをしていくと、どんどん本当に時代って変わってるなっていう。昨日はね、あの詰め込み教育からこう考える力へみたいなのが37年前かと思ったけど、プログラミングについてはここ5、6年で保護者の意識もだいぶ変わってきたなっていうのが今日の私の感想でした、はい、今日最後までお聞きいただきましてありがとうございました。さようなら。